のびついってプレゼンツのびつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨韮崎海市のナザウォークの駐車場よりお届けしております。本日お相手するのは私、東横名人とこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
ラザウォークお買い物をある程度したんですけど、
だから韮崎の海市ってよう分から
ない。いやいや、韮崎じゃない、海市なんですよね。うん、
でも韮崎なんですよ。
近いんですよね。
なんか多分その狭間ぐらいにあるんだよね、ここは。ラザウォークって。
あ、そうなの。
多分。
ああ、でも大村先生受賞ってやっぱりね。
だからラザウォークの中は、うん、今あの大村さんのノーベル賞で盛り上がってましたよ。
ラザウォークフェスティバルじゃなくて、バーゲンとかやればいいのに。
そう思いましたけどね。でもあちこちにその、うん、大村先生おめでとうございますみたいな、韮崎出身ってこうやって書いてあったから、ラザウォーク韮崎市なのかなと
思う、っていうふと思ったけど、海市なんです、多分。
なんかよくわからないですけどね、
あのこの辺入り組んでるんで、
航空学園は海市、
海市のはずですよ。
あ、そうなんだ。まあ、ということで、
枕ですよ
、はい、あのラジオとか
ラジオにはあの一応ホームというかね、
はい、
あのフォーマットがあるんで
最初からいきなりあの本編はね、
やる場合もありますよ。
やる
場合、ああ、これ歯切れで余ってしまった放送とか、どういきなり挨拶もせずに、
はいはいはい、
っていうのもたまにありますけど、
まあ、枕なんですけど、
はい、
ちょっと名刺に相談があるんですけど、
また
はい、まあ、いろいろ相談したこといっぱい。
いや、今日いきなりお願いがあるんですけどって言って、ドキッとしたんですよ、さっき。
ああ、もうやめさせてくださいと。
まあ、いや、実は俺転勤になって、とか、まあ、今度は、福島の方に行かなきゃダメとか。
近なってるやん。
いや、近い。いや、もうどっちもどっちなんですけど、はい、深刻な顔して言われて、ああ、来たかと。
ついに来たかと。
ついに来たかと。
うん、
やっぱりね、始まれば終わるから、
うん、
なんかあるのかなと思ったら、うん、金貸してって言われたんです
よ。この年になってね。
いや、金貸してって、坂本さん、なんかそんなやばいことでもしてたんですかと、
うん、
友達から金貸してなんて言われることないじゃないですか、
この年になってね。
この年になって
高校生ならともかく、
高校生なんか運転資金が足らないんじゃないですかとか、そ
う
そ
う、もうパンクしたからちょっとつなぎの資金を貸してくださいと。
いや、なんか悪い女に捕まって借金されてんねんとか、
う
ん、
そうそう、もうすぐあとね、あと12月になったら M 資金が入るからと
じゃなくて、
うん、
財布忘れられたんですよね。
そうなんです、財布忘れたんですよね。
3000貸して。
そう、だから、うん、別にいいんですよ、いいんです、うん、帰れるんだけど、うん、今ガソリンがちょうど半分しかなくて、
ちょっと心もとないと。
今ここ山梨じゃないですか、うん、長野まで帰らないといけない、うん、あの高速道路は ETC カードが入ってるから高速には乗れるけど、うん、万が一高速の途中で止まったらドキドキせなあかんじゃないですか。
そうですね。
だから、
いや、例えば ETC カードって、
はい、
こう引っこ抜いてクレジットカードに使えないんですか。
そんな使えたらいいんですけどね。
あ、それまた別なんだ。
それは別なんですよね。いや、だからこの ETC で、うん、例えば高速道路のね、あのサービスエリアにあるガソリンスタンドあるじゃないですか、うん、あそこも ETC で全部引き落としてくれたら
確かに
いいと思うんですよ、
うん、
だって結構止まってますよ、あのガス欠で。
ああ、ありますよね、
高速道路の、うん、今。だからそういうのはね、ちょっとね、考えてほしいなと思うんですけど、うん、まあまあそこは恥を忍んでね、
はい、
申し訳ないですけども、
うんうん、
ちょっと書かせていただきますので。
いや、別に書かしてもないですけど、
は
い、
ボインも押させてもらいますので、う
ん、ちょっと金貸して言われてドキッとしたんですけど、
はい、3000円
ちょっと構えて、うん、うーんね、
うん、
ごめん、今俺これだけしか持ち合わせないね、もうごめんって言いながら、そこは坂本さんとの縁は消えたみたいな、
うん、そうそう、あれはもうやったつもりでっていう、
ね、大人のお
付き合い、大人の対応をしようかなと。
だから絶えず財布の中には10万ぐらい入れとかなあかんねや。
そうそうそう、大人やったら、
ね、大人やったらっていうのを言われたけど、うん、財布の中には僕は今8000しか入ってないです。
だから高いブドウ買うからやろ。
もう土産にね、
うん
うん、
違うんですよ、相談事は。そうじゃなくて枕の話。
枕、はい、
あのね、あのこう、まあ、田舎って言ったら失礼ですけど、はい、こういうところ長野に来て、僕いろいろボランティア活動をしてるわけですよ。
地域に貢献するボランティア活動。
だから、まあ、前も言ったような、例えば川の空き缶を開いに行った
り。町内会でしょ。
いや、あの町内会でもするし、うん、それから会社から行かされるやつもあるんですよ。
まあ、地方でか工場だったらね、
うん、
貢献活動で
するんですよ。
やりますよね。
だから行ったら、まあ、もちろんうちの会社だけじゃなくて、うん、いろんな その長野の大きい会社の人たちがみんな集まって100人ぐらいで空き缶拾ったりとか、うん、ね、先月も長野で
川
あの、いや、今度は川じゃなくて、うん、山に木植えに行ったんですよ。
あ、
森林活動です。
はいはい、それはもう反対養成学校とは別の枠で。
全反対養成学校は僕があの個人的に自分の趣味で行ってるだけですからね、うん、で今度は あの会社なんだけど、うん、会社から生かされてる町内会のイベントみたいなやつがあるんですよ。
あ、はい、会社が所属している地域の
町内会のイベントみたいなんで、うん、そのまあお祭りみたいな感じかな、うん、なんか文化祭的な感じのやつで、うん、でまあその進行を手伝える人みたいな感じで、うん、で大体俺が呼ばれるのは結局のところ俺一人暮らしじゃん。
ああ、人見だから、気軽に汚れけるだろう。
この季節って、周りの人たち、意外とみんな、
あ、書き入れ時だ。あの、収穫
の時期で、忙しいんですよ、うん、みんな、うん。家に畑持ってる人たちは。
お前、畑もないだろ
う。畑もないし、こっち一人で来てるしね。
うん、どうせ今やろと。
全くその通りだし、うん、で特に僕は、あの、嫌だとかないんですよ。うん、あの、地域の人たちとこう、コミュニケーション剥がれたいから。うん、ね。一番楽じゃん。
怪しくないよ。
そう、やっぱきっかけ必要じゃん。
きっかけ大事ですね。
そう、リンゴ欲しいっていう話ですからね。お守りもらったリンゴ
返
した
い。違う、女の子と付き合いたいんじゃない。リンゴは欲しい。
リンゴ欲しい。だからそういうきっかけがあれば、うん、俺全然あの人見知りでコミュ障ですけど、はいはい、地域の人たちとね、うん、そのうちにいつか5年後ぐらいには。
ちょっと大阪ご飯食べに来い
よ。そうそうそう。大阪の人の大阪が取れるかもしれんじゃん。ただの人
の人。
そういう感じになるかもしれん。だからまあまあ、それをじゃあ行きますよ。いいですよって言って。で、その今度文化祭のお手伝いに行くこと
になる。文化祭ね。うん。公民館のとこ
でやる。公民館でやる。公民館でやる。で、ですよ。
で、
あの、受付とか、うん、後ろでこうね、例えばミニを歌う人のためにこう座布団用意したり、マイクを用意したりとか、はいはいはい、マイクの使い方とかわかりますから、任しといてくださいと。
マイクの使い方
わかりますよ。マイクの使い方わかしてくださいと。うん、コンデンサーマイク言うと何でしたっけみたいな。
単一指向性マイクと。
その程度は分かりますと。うん、で、なんか、そういうのも全部録音しておきたいと。
お
ー。任してくださいと。
はい、はい、大丈夫大丈夫。
何のために僕ネットラジオ10年間もやってたんですかと。
うん。言えへんけどね。
うん。言えへんけど、まあまあまあ、そうやりますよってね。はい、なんか向こうからすると、うん、もうそんなメーカーの人やったら何でも知ってるわ、みたいな感じになるよ。
そういうのは多分あるんでしょうね。
もう若いだけ。
メーカーの人やし、若いし。
若いし。あ、全然若くないよ。
パソコンもよう分かってはるわ。
よう分かってんね。もう向こうから見たらなんかプログラムまあみたいな感じやねんやろな、うん、でまあもう全部任しといたら大丈夫やと、うんうん、ね。で、物は相談なんだけど、うん、何か一つ出し物をしてくださいと。
まあ、手品とかね。
手品とかよ、うん、
あるある。
で、手品ですよ。
あるある、
うん、で3人行ってるねん、うん、うちの会社から、
まあ、みんな手品って言うんでしょ。
でみんな手品って言う、うん、で手品と、うん、民謡取られてる。
民謡、
はい、
民謡って何するんですかね。
いや、だからこっちの方のなんか民謡があるらしいのよ。なんとか、
なんとか武士
みたいな。長唄とかなんとか武士みたいな。はいはい、なんでそれ歌うわって、うん。地元のやつはそれでいいじゃん。
うん、
残ったん俺やから。
うん、
さて、何すればいいの。
ツイッターでなんか書いてましたね。
でしょ。で、結局のところ、その出し物を全部見ていくと、うん、唯一ないのが、
うん、
落語家やったんですよ。
え、それはメニューあるんですか。ないっていうか、坂本さんの中で消し込んでいったら、うん、ないのも落語ぐらいかもねみたいになった。
そうそう、俺の中で、
ね、自分の中の消し込みでは
っていうか、俺ができそうなやつで、う
ん、どこできるんだ。
いや、できないよ。できないけど、うん、でも目の前で社交ダンス踊れって言われても無理やんか。
エア社交ダンスみたいな。そうする面白いけど。
女おらんけど、うん、一人で社交ダンス踊るとか。いや、いろいろ考えていってよ、うん、で漫談綾小路きみまろやるかと思ったけど、うん、綾小路きみまろは、うん、どこないけど俺どこあるやん。
この死に損ないがとかって、三代みたいなこと言ったら、うん、ほんま怒りそうです
よ、ね。ほんまに怒りそう。しかも、ほら、よう怒らせてるから、俺大阪弁で、うん、あの人怖いみたいなこと言われてるから、うん、俺が、お前も死にかけやとか言うたら、ほんまになんか、う
ん、ほんまになんか残酷な人
になってる。残酷な人になってる。だから、綾野浩二きみまろ的な漫談は無理だろ。
無理無理無理無理。
ってなって、いろいろ考えても手品はもう取られてるし、うんうん、そもそも民謡なんか歌えないし、うん、かといってさ、高尚な話できないじゃん。
高尚な話いいんですか。
いや、だからこのその高尚な話っていうのも、うん、なんていうの、その上岡龍太郎的な
西と東はねみたいな、
なんかそういう話とか、うん、大阪は独立すればいいんだよみたいな。
結果的に長野のことを悪く言いそうな気がするんですよね。
そうなんです。
この田舎からみたいな。
だから結局よそもんだから。
そうそうそう、
そのよ、俺らがようやるその大阪あるあるの大阪自虐ネタで笑いを取るみたいな笑いが、
まあ、できないですよね。
できないんですよ、うん、受けないんですよ、それが、うん、大阪じゃないから。
まあわかりますよ。
よそもんじゃん。
うん、よそもん。ソレンジャーですよね。
で、結局のところ、何、いや、うん、んで、うん、じゃあ、落語でもしますか、やったら。
ああ、わかる。米朝大全集とか借りてきて、まだね。
そう。
聞かないと。
そうなんですよ、明日。
明日
明日。
それ聞いてなかった。明日か。
明日。
じゃあ、もう練習しないとダメじゃないですか。してるんですか、ぶつけ本番。
ぶっつけ本番っていうか、一応ね、うん、ほら、僕も、文鎮並みに、落語 CD を図書館で借りてきて。
はいはい。
いろいろ聞いたんですけども。
何の演目をするんですか？
最初、地獄八鬼やろうかなと思ったんですけど、長すぎるし。
長い。
うん。かといって、何をすればいいのか。
そうなんですよ。そもそも、
時そば。
時そばね。
うん。ああ。な、あれ、時そばって難しいね。あれ、自分で何回やってもうまいこといかへんのよ。
いや、ちょっと待ってくださいよ。そもそもやったことあるんですか？
ないよ。
ないの？
ない。
ないのにやるって言っちゃったんだ。
だって他にないもの。
うん、
まあ、で断るっていうやつがないのよ、うん、そういう選択肢が。
あ、そう。
うん。
おー、なんか後で会社でいじめられる。
いや、そういうのはないけど、うん、その雰囲気じゃなかったの。
あ、雰囲気じゃなかった。
だって一緒に行ったやつは、一緒に行った二人はもう、じゃあ僕手品やりますみたいな。
じゃあ、その手品は一緒にやらしてもらわれへんみたいな。
そう。だから、横でチャイナドレス着てね。そのね、ギロチの中に右手入れたりとかしたらいいんやろみたいな。
大きな設備がいりますから。
そう。でも、その、なんか知らんけど、もう落語ぐらいしかできへんかなって。喋るんやったらなんとかできんのかなで、俺歌うとか一番嫌いね。
いいじゃないですか。大それ見よとか。
いやいやいやいや、
それ。秋川なんとかみたいな。
いや、なんか、それ、どうなの？
え？
どうなんですか？その歌歌うとかさ。いや、もう、言っても、うん、その公民館に集まってるのは平均年齢もう70ぐらいの人たちだから、うんうん、歌うって言ったらさ、じゃあ浜松やりますとか言うわけにもいかへんじゃないですか。
まあそうですね。裕次郎歌うとかじゃないですか。
おそらくね、うん、参加の中で俺一番年齢低いんですよ。
あら
あとの二人はもう、あの、60手前ぐらいだ
から。ああ、もう、そういうタイプなんだ。
そういうタイプなんです。そういうタイプのイベントなん
です。はいはいはい。
ほんで、まあ、その、時そばとかいろいろ考えましたけど、うん、無理やなと。
無理です。
古典なんか。うん、新作落語で行くしかないと。
あ、分子みたいなもんですね。
分子、かっこ三子ですよ。
かっこ三子。
かっこ三子ですよ。
創作落語といえば。
そうそう。で、
うん、
創作落語やったら間違っても分かんない。
分かんないです。確かに。
三子が間違ってんの俺ら分からへんからね。
分からん分からん。
で、いろいろ考えたんですよ、新作落語を、うん、ずーっといろいろ考えて、
うん、
で、最初にアルスマグナ落語っていうのを考えたんですよ。
わかんないですね、
う
ん、
でもどう考えてもこれアルスマグナを知ってるやつがいないから、
うん、
わからんやろと。
あれ、階段を落語帳にすればいいんじゃないですか。例の川西じゃなくて加古川でやった神社の前のうちで、
あれを落語帳、
うん、
面白おかしく、
面白おかしく
どうやって、
わあびっくりみたいな。
いやいやいやいや、
そんなもんあれへんわーみたいな。わあ、
しかもそれも過去が弁、晩秋弁じゃないし。え、そ、あ、そういう、あ、落語、
落語と階段も、
階段もあるからね、人情席もあるし、うん、もちろん階段もあるから別に四谷階段もしてもいいわけですよ、うん、そうやな、そっちでもいいかもしれないね。
まあ、僕も落語はね、一、うん、回だけやったことあるんですよ。
え、どこで？
小学校の時に。
あ、小学校の時に、
うん、小学校の時からなんかしよう、してよみたいな。
それやん、全くそれやん。
うん、なんかしてよって言われて、じゃあ俺落語、この前ラジオで聞いた落語しますって言って。
すげえ。
犬の目。
あ、聞かして。
でも、もう、内容な、もうなんとなくしか覚えてないから。
いい。
無理無理無理無理無理無理無理無理。で、犬の目って、うん、いろんなオチがあるんですよね。
あ、オチはね。
いろんなバリエーションがあって。
いろんな人が結構その場
で。固定なんだけど、結局人間の目を患って、
うん、
町医者が目をなんかなくしちゃうんですよね。人の目を。うん、
人の目をね。
で、そこの犬の目くり抜いて入れて、ファイみたいな感じで、それ面白おかしくその段取りがあるんですけど。
結構グロい話。
グロい話。
結構グロい話。
で、最後に下ネタよりで言ったら、うん、なんかエッチするときに、あの、後輩っていうかバックでしかやりまへんねん、最近。みたいな、ちゃんちゃんっていう、
ち
ょっと大人なやつが、夜になんか新聞が読めまんねんっていう話やったり、それ猫目やと思うんですけど。
犬目ってあったっけ？
うん。で、なんかわからんけど、なんか新聞がどうのこうのとか、うん、なんか他にもいろいろあるんです
よ。はいはいはい。
うん、まあそういうバリエーションが。
やってくれへんのかいな。
無理無理無理無理無理。
それでや、うん、まあ新作落語はいいとして、
うん、
枕やがな。
枕。
うん。枕がいるでしょ、落語って。いきなり最初にやで、ね、俺が、ただいまご紹介に預かりました、坂本と申します。最後まで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。アルスマグナというのがありまして、みたいなことは言わないじゃん。
言わない。
一応枕じゃん。
うん。
で、一応枕、まあ昔からね、結構落語聞いたり、試着物とかいろいろ聞いてるから、うん、そこそこ枕の知識はあるわけですよ。あるのね、お前らこのラジオかって言われたら困んねんけど。
ほんまや。おかしいと思う。
いやいや、そうじゃなくて。
本編からやってるじゃないですか。
いや、だから、紫尺さんの枕って、
うん、
ただいまご紹介にあるやつ、紫尺でございますって言って、今日もいっぱい皆さんこんなに集まっていただきまして、この様子見たら、天国の分子もさぞかし喜んでる、あ、また死んでない。みたいな、うん、そういう枕じゃん、大体。
いや、もう死に 引っ掛けてる人いっぱいいらっしゃると思う。
そう、それに米朝入れたりとかいろいろする話ですけど、う
ん、客席いじりはダメなんですか。
そう、客席いじりはダメです。
べっぴんさん、べっぴんさん、べっぴんさん。
それ磁石やから言うだけで、大阪から来た俺が
失礼なやつでしかない。
そうそう、だから枕がまず難しいじゃん。
枕難しいですね。
で、まあ今考えてる枕が、あの、本日はわざわざこの足元の悪い中わざわざ集まっていただき、明日雨降るって言うから、
うん、
でも雨降るって言ってたんやけど、うん、今朝の天気予報では明日晴れらしい、
うん、
だから最初に考えてたのは、本日は足元の悪い中こんな中集まっていただきまして誠にありがとうございますっていう話をしようかなと思ったけど、うん、よう考えたら天気のいい日にこれってできないのよ。
そうですね。
天気良かったらさ、本日はこんな絶好の行楽日和の中、こんな神経臭い寄せに集まっていただいて誠にありがとうございますみたいな、みんな行くとこないんかみたいな、喧嘩売ってるみたいな幕になっちゃうだよ。
まあ、でも大阪やったらそれでも OK なんでしょうね。
まあ、それでも OK なの。他に行くとこありません
のか、ありませんのか
って。そうっていう話やねんけど、まあ、それはそれでまたトゲが、トゲがあるみたいな。
なんかあの人感じ悪い
って。感じ悪いって。
なっちゃいますからね。
思われるじゃん。
うん。
なんか難しいんですよ。
難しいですよ。
うん。で、まあまあね、落語自体は、ピロートーク落語っていうのをやろうと思って。
ああ、ささやくんですか。
え？
ささやくんですか。
いやいや、そう、だからおばあちゃんの横にいてささやくように。
それはそれ、ごめんなさい、ごめんなさい。事故の話で、っていうことで、やることやって、終わったわけですが。まあ、ピロートークっていうのはありますわな。
いやいやいや、そういうんじゃない。ピロートーク落語ってそういうん
じゃない。いやいや、そういうんじゃないですか。
そういうんじゃない。まあ、ただ単に、あの、おなごを長屋に連れ込んで、まあ、ちょめちょめちょめちょめちょめちょめしましたけど、ほんで終わって、さあ寝ようかって言ったら、おなごの方から、あんたもう寝んのかいな。ピロートークはないんか、ピロートークはって言われて、ピロートークが分からへん男が困り果てるっていう落語をしようと思ったのよ。
なるほど。それは創作落語ですね。
それは創作落語。ほんで分かれへんから。
ビロートークになっちゃう。
そうそう。
ほんで、下ネタばっかり。
ほんで、大家のとこに行って、うん、ピロートークっていうのを大家さん知りまへんかったら、ピロートークをわしも知らんな。ちょっと辞書で調べたら、ちょっと待ち。いや、ピロートーク、ピロートーク、ピロ、ピロ、ピロ、枕、トーク、話。あー、なるほど、なるほど。低反発枕の話をすればええわけや、みたいなことを続けていくわけですよ。で、ずっと何年間やって、まあ、こうやったらもう、おなごを喜ぶから、はよ帰って、おなごをギューッと後ろから抱いてやって、低反発枕の話をしてあげなはって、それやったらおなごはもう体操喜ぶから、よう、ありがとうございます、おやさん、言って家に帰って、後ろからギューッと抱きしめて、低反発枕をしましたけども、なんかしらおなごがどんどんどんどん不機嫌になっていきよりまして、最後はもう、とうとう仁王立ちになって、鬼のような顔して、枕だけに、ぶん投げられましたみたいな感じで落とそうかなと。
もう終わりましたね。
いやいや、
その道中を凝縮したい
話し、凝縮したい話でしょ。だからどこで引っ掛けたとか震災橋で引っ掛けたとかそういう話も全部入れ持って、うん、で最終的にはそういう風に落とそうかと。
まあ落語って不思議ですよね。うん、大家さん大家さんって言っててテンピュール的なものも出てきたりとか。
う
ん
う
ん、
そうそう。
おかしいですよね、時系列がね。
何でもいい、ね。
時代交渉がおかしいですよね。
いや、だって、アルスマグナ落語なんて、うん、江戸時代にアルスマグナがデビューしてたなっていう落語やからな。
まあ、それはまあ、メイトの皆さんにね、やってもらったらいいと思うんですけど。
いや、そんな恥ずかしいでできる。でも、これはうまいこと落ちてんねん、すごい。
あ、そう、あるんですか。
あるよ。
うん、
これも出来上がってんねんけど。
いや、もう気がなんときますわ。
うん。いや、気がんときない。これは発表する機会がないから。
してってまた言われるから、まあまあまあ、安心してください。
いやいや、
まあ、いや、面白いですよ。
いや、でもね、
枕だけにぶん投げられました。
そこだけ。そこだけ
はちゃんと。オッケーオッケーオッケー。もう大丈夫です。
そこだけちゃんとしとけば、落語になるかなと思うんだけど、やっぱ、枕って、
うん、
まずみんなの気を一気に引きつけないとダメじゃん。
そう。だから、ピロートークイコール枕の話ってことですからね。
そうそうそうそう。
だから枕の話どうやったらいいんやろうっていうので、ずっとそれをメタ的にずっと枕の話を追っかけるピロートークっていうのもね。
そう。だからうまいことを、でも、オチわからんように、うん、でもなんとなくこれからそういう話をしますよ。みんなこっち向いて、はいはいはいはい。っていう枕をね。
まあ、僕らとは全く無縁の
話。
話。
いや、でもな、だから、要、シジャクとか、サンシさんとかが枕やってるの、僕ら適当に聞き流してたけど、
うん、枕が一番技術いいような気がする。
自分がいざ落語するってなったら、うん、枕ってこんな難しいんやと、
うん。
だからね、これはほんまにね、いや、シジャクさんって天才やったな、
うん。
今から考えても。まあ、とにかく今日もね、
はい、
ここの山梨に来るまでの車で1時間半ぐらい、ずっと落語してたんですよ。
ああ、辛いですね。
あのね、俺声二つをね、うん、出すってしたことないのよ。
ああ。
おやさん、おやさん、もうどのおやさんやお前みたいな、こう。
まあでも。
声を二つ。
キャラクターでしょ。 どちらかっていうと声に色っていうか、
う
ん、しっかりした人と、
そうそうそう、
だよね、あ、なんとかでかんとかでみたいな人と、
簡単なのはおかみさんの方が簡単よね。何やってんのあんたみたいな、
あ、
ま
あ
ね、女と男に分けちゃう方が簡単は簡単なんですけど、
うん、
それだとピロトーク落語できないから
ああ、
うん、だからもうそこは大家さんと田中みたいな、
うん、
よくあるわおじいちゃんと若い人みたいな方ができるのかなと思って、
そうですよね、
うん、別に落語を舐めてるわけじゃないですよ、全然舐めてるわけじゃない、大変難しいんですけど、枕はそれ以上に難しいという、うん、
っていう枕
という枕
で、ね、
このこれ終わってないっていう、
なるほど。おメールをいただいております、
はい、
ありがとうございます。
もう貴重なメールですからね、
貴重なメールですから、なんで大事にしないと、
大事にしないとね、僕らもメールいただいたらもうそれをまず神棚に置いてね、
うん、まあ物はないけど、
ね、物はないけど10回は熟読してからこのラジオに取り上げるようにしてますからね、
すごいですね、
うん、
うん、
いやもうあのそんじょそこなのね、
うん、
メールが毎週毎週何つも来るようなラジオと一緒にしてもたら困るよ、
うちはね、うん、めったに来ないんで、ね、
めったに来ないから
いやだからみんな来てくださいねってことなんですけど、はい、名人さん、野木津の皆さん、こんばんは、龍と申します。何回目かもしれないです、3回目ぐらいいただいてます、
ね、ありがとうございます。
達者の人ですよね。
いや達者の人だ、その人が立ち読みしてるみたいに、ね、聞こえるでしょ。
わかりますわかります。
達者を目撃した人でしょ。
ああ、そうですね、
うん、あ、もうその人のメールを読むとほぼ同時に目の前に富士山が見え始めます。
ああ、開けて
これは
なんかいいことがありそうですね、はい。今回は皆さんにお話してほしいことは、はがき職人についてです。自分が地上波のラジオをよく聞いていた10年前、15年前は、ナインティナインのオールナイトニッポンをはじめ、いろんなラジオのはがき職人さんたちの名前を耳にしていました。その時は特にラジオ番組にはがきやメールを送ろうと思ったりはしなかったのですが、ここ2、3年ほどは、ネットラジオを聞き始めて、そこで自分もメールをちょこちょこですが、送り始めるようになりました。メールを送り始めて思ったことは、はがき職人さんですごいでした。はがき職人さんの名前をよく耳にしていたときは、何の気なしにそのはがきやメールたちの内容を聞いていたのですが、いざ自分が書くとなるとなかなかどうして難しいもので、彼らの中には放送作家になった人もいると聞きます。はがき職人になるにはある程度文才を持たないといけないのかもしれませんね。皆さんははがき職人についての思い出はありますか？またメールやはがきをラジオに送ったことはありますか？テーマとして取り上げていただけたら嬉しいです。また何かあればメールしますということで、リュウさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
もうぜひネットラジオの放送作家に。
そうですね、
はい、
僕らいつでもお待ちしておりますよ。
ネットラジオの放送作家っていないからね。
そうなんですよ、
うん、いたら多分すごい楽になると思います。
喧嘩するかね、それがね。俺喋りたいことこんなんちゃうねんって。
だから放送作家って、うん、多分喋ってる人より面白い。
本当はね。
本当はね。
本当はね。だから、うん、本当のプライベートで喋りに行ったら、
うん、お前らが喋れよっていうぐらいの人たちですよ。だから僕らかって本当は欲しいんですよ。パジャマ党がね。
パジャマ党ね。
はい。
はいはいはい。メール送ったことありますかっていうか、アルスマグナのラジオには、
はい、
なんかっていう名前で送ってるんでしょ。それを教えてくれないんですよね。
坂本で送ってます。
あ、坂本で送ってるんですか。
教えるも何も坂本で送ってますよ僕は。
ああ、なるほど。
僕はアルスマグナラジオはがき職人ですよ今。
ああ、なんかね、
うん、
どんなグッズがあればいいなと思いますかみたいなこと、
ね、だからラジオをスタートする初期の質問の定番的なものを、
うんうんうん、ノベリティってどんなものをやればいいかなと思いますか。
そうそう、誰が一番本場に強いんですかとか、
うん、
そういう手のやつですよ。
もう考え尽くされた。
うん、もう昔からそのラジオを聞いてるラジオリスナーとして、
もう作法みたいなもん
ですね。作法みたいな。だからラジオをやっていく、まあラジオをスタートするにあたって、
初めましてのプロフィールから言わないと。
そうそうそう、だからその作法があるじゃないですか、
うん、
そのラジオのそのアウトライン的なもの、
うん、
それのきっかけになるようなメールを送ってるわけです。僕らがラジオやるとしたらこういうメールあったら喋りやすいなって自分で思うじゃないですか、
うん、
ネットラジオやってる上で、
うんうん、
だからそれをそのまま送ってるだけ。
なるほど。
だから別にはがき職人っていうほどの ハガキも送ってないし、そもそもハガキじゃない。
それは、例えば、坂本さんはその10代の頃とかに、はい、ラジオよく聞かれていた時に、ハガキ送ったことってあります？
僕はね、うん、その頃はね、自慢じゃないですけど、うん、相当切って買ってましたよ。
ああ、そうなんですか。
いや、まず、ベリカードが欲しかった
。ああ、ベリカードの方ね。
うん。うん、まず、一番最初ね、僕、ベリカードが欲しかったんです
よ。ベリカードって、これ、気がないとわかんないけど、
あ、そうなんや。
ベリカードは、僕はあなたの電波を受信したんです。報告あります。
そう。
じゃあ、いや、聞かれたっていうことで、なんとかかんとか、1179、
うん、
ABC ラジオ、毎日放送のラジオのステッカーっていう、ベリカードっていう、受信して、したらありがとうっていう。
そう。
まあ、
そういう、ね。だから、その時間と、うん、その放送内容と、それから受信の感度とか、全部書いて、送ると、うん、どうもありがとう。いつも聞いてくれてありがとうね。BBC とか、
そう、
オーストラリア日本放送とか、世界中の短波放送がそれを出してくれる。
だから、その、昔は遠くの電波が、うん、ラジコも何もない時代だから、うん、FM 波、AM 波が、こう、いや、何？雲にポーンって当たって、
もう、イースポね。
イースポ。
イースポ。
イースポ。遠くの電波が消えて、
そうそう、
やったーみたいな。
そうそうそう。わざわざそのために高いビル登ったりとかね。
そうそうそう。
近くのマンションの勝手に屋上上がっていって撮ったりとかして、
う
ん、
そういう涙ぐましい努力をしたら、放送局も、うん、ありがとうって。
そうそう。だから、たまに夜中にね、
うん、
まあ、ちょうど NHK が終わって、しかも、半島の方からの放送もちょっと弱い日とかがあって、うん、しかも曇ってて、イースポも発生してる。あれ？これ東北か北海道の放送局じゃないの？ってなったら、うん、受信しましたっていうのを書いて送ると、ベリカードが送られる、
うん。そういうベリカード。
そう。ほんで、そのベリカード、最初は僕は BCL 少年だったんで、うん、そのベリカードを。で、そのうちに中波もベリカードを出してくれるっていうのが分かって、うんうん、最初は短波から普通なんですけど。うん、で、中波で遠いとこ、九州の放送局とか四国の放送局からベリカードとかもらってるうちに、うん、試しに毎日放送も出したんですよ。
ベリカード。
いや、ベリカードが聞けますよって言ったら。ちゃんとベリカード来たんですよ。
あ、わざと。もう目の前にいたとしても。
目の前にいても、ちゃんとラジオ大阪とかのベリカード出してたんです、昔。
お、
今もやってんのかな？
やってみたらわかるかもしれないですね、
うん。で、そのうちにまあ、昔はどんな遠いラジオ局が聞けるかっていうのに興味があったんですけど、うん、そのうちはだんだんやっぱ、ラジオの番組に興味が出て。
内容の方にね。
内容に興味があって。うん、で、最初の頃は僕、ヤングタウンっていうのが大好きで。
大阪のね。
大阪のヤングタウン。
うんうん、
で、ラジオ大阪の方でやってた、鶴瓶慎吾のぬかるみの世界っていうのが大好きで。うんうん、で、おそらく僕は、鶴瓶慎吾のぬかるみの世界が初めてハガキを出したラジオ番組だと思います。
採用はされました。
採用はね、僕2回ぐらいされたと思います。
お、
全然内容覚えてないんですよね。
覚えてない。
いっぱい書きすぎて。ただ、ヤンタの方にも僕結構書いてたんですよ。
ほう。
うん。そっちは、アメコーヒーライターのコーナーやったかな。
ああ、鶴光。
鶴光やったと思うんです。僕聞いてたのは鶴光とノブリンと、
うん、
もう基本的にその二つやったんですよ、僕。バンバンの番組も聞いて、あれがヤンタンやったかどうか記憶にないんですよね。
じゃあ、クランチバードステッカーとかもらったわけですか。
そうなんですよ。だから僕、ヤンタンステッ、うん、ヤンタンステッカーは持ってましたよ。
うん、
結構。15枚ぐらい持ってた。
うちの兄貴ももらってましたね。
はいはい。うん、まあ別に車乗ってるわけじゃないから貼るとこないんで、自分の机に貼ったりとか
して。まあある程度の年齢の人はみんなラジオ聞いてましたから。
そうなんですね。
勉強しながらとかね。
はい。
うん。
だからそれをね、こう、マーカーで塗ったりとかいろいろこう。
目立つように、
ね。目立つようにしながらね。
うん。
で、一生懸命考えてるんだけど。
上滑りしてるな、今。
上滑りしてるんでしょうね。だって、その頃、やっぱり、その面白いハガキ職人の人たちのハガキはね、
うん、
すげえ面白かった。
うん、
だってあなたあれでしょ、サイキッカーだから、まあ、言ったらシバリア・トーマスであるとか、
そうですね、グッピーの元気元気とかね、
うん、そういう人たちの話聞いてやっぱ違うなっていう、
違うなっていうのもあったし、まあ一番僕らの関西の人でやっぱり一番有名なのはあれかな、ピエール対阪神とか
あ、それ聞いたことあるな、
うん、
ピエール対阪神って
とかね、うん、まあいろんなハンドルネームっていうかラジオネームっていうのは今もペンネームじゃない、ラジオネームですよね。RN ですよね。
はいはい。だから、あの頃のハガキ職人って、一つの番組だけじゃなかったですよね。
いろんな、いや、今もだから、ナイナイのオンラインと出してる人、いろんな番組に、
出して
はいますね、見てたら。
だから、要は、あら、街のさ、うん、電柱とか壁に変なイニシャル書いてんじゃん。
うん。
で、こんなとこに持ってるやつが同じやつ書いてたりするじゃん。
ああ。
あんな感じかな。もうなんか、こんなとこにも出すの？
こんなとこに出すのみたいな。
そう、だから、
あるある。
たまに、まあまあ、シバリア・トーマスさんはそんなことないと思うけど、
うん、
浜村淳にも出してるんやっていう。
ああ。
って驚く時があったもの、俺。
うん。
うん、いや、でも、ハガキ職人自体は、 自分のその文章力を上げるのにすごく有効でしたよ。
まあでも文章っていうよりも構成っていうか話の持っていき方とか、
う
ん、トピックスとか気づきの部分が圧倒的に多いんで、
うん、
文章は決してまあ文章上手い人もいますよ。文章の話術っていうかもう繰り方で面白い人もいるし、うん、まあそうじゃない場合もあるとは思うんですけど、うん、
で、うん、僕が唯一一度も採用されなかったのが、
うん、
上岡龍太郎の番組でしたね。
ああ厳しいんですね。
やっぱりねあそこねレベル高かったんですよ、
うん、
あのあっこのハガキ職人ってもちろんねもう視点もいい上に文章力もあるじゃないですか、
うん、
で文章力がねそこまでいってなかったんでしょうね、やっぱりねやっぱ上岡龍太郎さんに呼んでもらったことは一回もないですね。真の真さんに2回ぐらい呼んでもらった記憶はあるんですけど、
あでその時のラジオネームって覚えてます？
なんかねすげえ恥ずかしいラジオネームやったんですよ俺は確か。
僕は未だにたまに出すときありますけどね。
あ、その時のラジオネーム、ね、
東横名人って出しましたけど何回か。まあ採用されたことないですけど。
あ、東横名人で出すんや。
東横名人で出してます。
あ、俺はそう東横名人じゃないですね。
うん。坂本でもない。
あ、なんか親父翔太郎とかそんな。
よくわからんけど。
いやいや、それ、その当時俺、藤子不二雄さんが好きで、はいはい、親父棒太郎っていう漫画があったんですよ。
わかんないですよね、でもね。
わかんない、わかんない、わかんない。
でもやっぱりラジオネームっていうのすごい特徴もあるなと思うし、僕どちらかっていうと、ラジオに出る方でしたからね。書き送るよりか観覧する方が好き。
あ、公開収録
に。公開収録に行くのが好きっていう、ね。
ほんで、インタビューとかされたらもう。
やる。声を乗っける方がやっぱ好きっていうのもあったし。
二世球場の後ろいて、
いやそれはまた別ですけどそうでもなくてあれですよ。だからこの前2年前に僕言ったかもしれないですけど、ピストン西澤のラジオに嫁が勝手にメールをして僕になり代わって送って、
うん、
あのに電話かかってきたんですね、
はいはい、
なんか野菜サラダばっかり食べさせられて肉が食べたいって言ってる不満があるようだね君みたいないや女の人だから、うん、いやサラダやっぱり食べたいって言うから、
うん、
サラダばっかりして肉ばっかり食いたいのに、
うんうん、
どうして食わせてもらえないんだろうっていう悩みがありますみたいな、
はいはい、
じゃあサラダを食べさせてサラダっていうか肉を食べさせてもらうようにお前奥さんにお願いしろと、
うん、
じゃあどうすればいいんですかみたいな答え言うじゃないですか。それはなお前の体の上にサラダをいっぱい持ってサラダ食べてってお願いするんだ、ほら今やってみろ、
あ
サラダ食べて、いやそんなじゃない、もっと感情を込めてサラダ食べて、
女体盛りじゃなくて何体盛りですね。
で最後もっと感情込めて言わないと奥さん肉なんか壊してくれないよ、サラダ食べてブチプープーっていうパターンあるじゃないですか、あの途中で切る系の、はい、ああいう風なのは何回かありますね。
そんな何回もあんのそっちの方がハードル高い、
高いけど、わあなんかいい思い出で、ああ録音しとけばよかったみたいな、
そうかかってくると思えへんもんね、
うん
うん、だって あらかじめテレビなんかやったらあらかじめスタッフがこう先に、
あ案外ね FM は狙い目、
FM とはその出るっていう意味で、
いやいやあのハガキも、
あハガキね、
ハガキはね、はいはい、どうでもいい内容ね、よううちの嫁はんに読まれてますで JWAVE で、
あなたの嫁さんハガキ職人なの、
ある意味そうかもしれない、どうでもいいネタ送ってるみたいで、この前僕大宮エリーのイベントに行ったんですよ、別にラジオ関係なく、
うん、
本かなんか出版イベント、
うん、
でラジオ聞いてますって言ったら、いやもう全然メール送ってくださいね、来ないからって言ってましたよ。あんまり来ないみたい。
FM はね、うん、来ないですよ。
レベル低いと思う、多分。そんな、どうでもいいことをメール読んでるから。
あ、最近あの、赤信号と赤信号の間、行き止めてますみたいな、そういうメール。
そういうことってあるよね。じゃあ次のメールはみたいな。そんな、こんな感じ。
もうそういう感じでしょ。うん、はっきり言っても、もう、時事ネタどころか、うん、もう最近寒くなりましたね的な話
でもそんな
でいいでしょ、
冬って寒いよねみたいな
夏って暑いよねっていう、いやでもまあそれでいいんじゃないですか、
でそれでいいんです、
うん、
でもねラジオネームってね、
ラジオネーム
ね、
チバリア・トーマスっていい名前ですよね、
いい名前ですね、
うん、
まあでも僕は最初の僕は衛星名人、
うん、
今世代がかかって東横名人、うん、その前にもう一個名前があった、
出世王みたいですね、
そう
出世してませんけどね。
出世。
衛星から東横って。
まあまあまあまあ。これ前ね、昔の10年ぐらい前も話したことあるかもしれないですけど、うん、僕はラジオ最初好きになったきっかけっていうのはミニ FM やったんですよ。
ああ、海賊放送。
地元の、うん。うん。で、ちょっとトランスミッターにブースターをつけて、出力をわーって広げて、うん、半径5キロぐらいまで聞けるようにしてしまうようなね。
本当の海賊放送
じゃん。そうそうそう、はい、違法な。
はい。
それが、大阪芸術大学の学生が、うちの近所でやってたんですよ、
う
ん。
大阪芸術大学っていうアホなことばっかりやる大学が近所にあったんですよね。
あって、アホなことをしてたんですよ。
うん。うん、まあ、ようやりますよね、うん、大学生は。
まあ、FM、ミニ FM を。うん、で、まあ、忘れもしないですよ。岡ちゃん、ケンちゃん、ご機嫌ラジオっていう。
忘れてないじゃないですか。
忘れてない
です。忘れてないじゃないですか。
で、その人たちがうちの近所を回っていくんですよ。で、その場で現場で中継したりしてたんですよ。
はいはいはい。
で、じゃあ夜中とかに来て、うん、なんか、こう、石鹸をね、
うん、
どこどこの、こう、大きい、なんか、タヌキみたいな像があって、はいはい、酒屋さんの前に、うん。そこの上に石鹸置いといたから、うん、その石鹸を送り返してくれたらプレゼントあげるよ、みたいな。
は
あ
は
あ、ものがあったんですね。まあ、その、インタラクティブな、こう、触れ合いみたいなね。
いや、いやいや、でも俺、大阪芸で結構バカにしてましたけど、うん、自分が言ってただけに、う
ん。技術ある人もいるんですよ、やっぱり。
企画力あるよね。
いや、そうそうそう。んで、僕はそれを、本当にうちの近所やったから、うん、夜中にうち、
石鹸取りに行ったんや。
石鹸取りに行って、で、送って、
うん、
で、その時のペンネームが、石鹸もらっていいですかっていう名前やったんですよ。タイトル自体、タイトルかもう、問いかけの名前が、石鹸もらっていいですかっておっしゃった。
そんな夏にキスしていいですかみたいな、そのすごいメイト的なペンネームじゃないですか。
石鹸もらっていいですかっていうペンネームを小学校6年の時に、
やるわ。
はがきはいっぱい出しました。
芸大に。
芸大に。芸大に対して、僕はその文化祭でやった寸劇の台本を送って、これもう一回やってくださいみたいな、今から考えてるとものすごい失礼なことを。
うんうん。
うん、
台本送りつけましたか？
そう。
芸大の舞台。
いや、多分放送学科の人だと思うんですけど、ありとキリギリス番外編みたいなんで、トンボの内容と、ありとキリギリスを足して割ったような内容を書いたんですね、僕、
うん、
小学校の時に。
うわ、生意気。
劇みたいな、やるじゃないですか。うん、文化祭みたいな。中でそんなやってたんで。
なんか、綱吉のちっちゃい頃みたいな。
うん、嫌なガキやったと思うんですけど、それを大人にやってくれって言ったら、ちょうど、トンボの曲を後ろで流しながら、うん、なんか劇をやってくれるんですよ、大人が。
大人が。
それまさに坂本さんと同級生ぐらいですよ、おそらく。
あ、
僕が12歳の時、向こう22、3歳なんで。
まあ俺やったら破りしてたと思うんだけど。もしくはアレンジして、
そうそうそう。
面白い、そのセリフを書いたりするかしら、うん。まあでも、その台本を、が、多分、来ないんでしょうね、そんなん。だから、来ただけでみんな
来ただけで嬉しいし、今僕たちが、小学、ここのね、
うん、
海市か韮崎の小学生が、うん、聞いてます乃木さんって来たら、
うん、
おおってやっぱ思うじゃないですか。
もう読んで出演させますからね。
もう間違いなく。
間違いなく家まで行って、もう玄関の上に石鹸置きますからね。
送り返してくれた。
はい。
で、石鹸もらっていいですか？
いや、まあそうですよ。
いや、だから、いまだにだからそれは、僕、ナイトスクープに出したかったんですよ。その人たちが今何してんのかっていうのを。
あれの人たちにもう一回会いたい。
はい。ただ、ミニ FM っていう、ちょっとグレーな、
やつもんじゃないですか。全然大丈夫、全然大丈夫。
で、その当時、もう平成になる直前ぐらいのミニ FM って結構すごい時期があったんですよね。
うん、
ネットワークばーつないで、
そう
中継の中継の中継で、阪神間の、
全部聞ける。
ワンマイズ全部聞けるような時代があったんですよ。うん、黄金期があって、一斉摘発されてたんですけど、
うん、
で、それでネットラジオに流れてる人たちも、いて、一旦その辺のね、残党の人と一旦触れたことあるんですよ。
はい。
うん。でも結局何してるか聞いても、いや、その人たちちょっとわかんないですね。だいたいあの辺の人でしょって、そうそうって、わかんないですって。ただ、一人の、岡ちゃんじゃなくて、ケンちゃんかな、
うん、
ケンちゃんの方は、どうも、堺の方で電気屋をやってると。
はい。
電気屋をやってて、どこどこ電気って名前まで知ってるんですよ。
ケンちゃん電気みたいな、ね。
ケンちゃん電気じゃないけど、もうベタな名前ですよ。うん、鈴木とか佐藤みたいな。
はい、はい。
そこに電話して、
うん、
お宅の息子さん、芸大ってラジオやってありましたって聞いたらよかったんですけど、
うん、
今やもう聞くわからないじゃないですか。
まあ、ナイトスクープネタ
でしょ。ネタでしょ。そんで僕涙流すんですよ。
うん、
で西田局長も涙流してくれるんですよ。
いや、それはない。それはない。西田局長が涙流すのは小学生が100キロ以上の旅した時だけ。
あ、そう。
はい。
いや、でもすごい気になって、うん、今何してんのかなって、気になりますよね。
電気屋さんでしょ。
電気屋さんなのか、ひょっとしたらね、もういないかもしれないしね。大阪に。
このように？
この世に分かんないです。確かに。
そう思うと早くしないと。
そうそうそうそう。だから、うん、僕はまたいつ持って行って、そこに突撃するべき
なのかな。え、でもこういうのって今世界的なその潮流というかブームの一つして、うん、ツイッターで探すもんじゃないの？
拡散希望！
そう。
いやいや、
リツイートリツイートで。昔あそこでミニ FM をやってた岡ちゃんケンちゃんのケンちゃん知ってる方いませんか？
俺俺。
って来るんでしょ。
何か来たいね。そう。いや、この声じゃなかったみたいな。
いや、でもそれは、ナイトスクープかツイッターかどっちかですよね。
どっちかですかね。
どっちかですね。
ただでもそれを巡る旅みたいなのをしてみたいですからね。
はい、あ、はいはいはい。うん、まあそうですね。
どこに行ってもう一人は金沢出身で、金沢から大阪芸大に来た人になっちゃったんですよ。
はいはいはい。
でね、なんかもう。
生まれて初めて出したハガキが。
ミニ FM。
ミニ FM。
うん。
っていいですね。
うん。
なんか、ぬかるみの世界なんか全然ダメじゃん。
いやいやいや、そんなことないです。
真の真とか。
真の真、いいじゃないですか。
いやいや、真の真って、みたいな感じじゃん。
うん、鶴瓶ちゃん、私ね。
うん、最近便器にこびりついたうんこを、しょんべんで落とすことに興味があるのよって。
そういう話ばっかり
してる。それを2時間ぐらいするんですよ、ぬかるみの世界っていうのは。
先生、そんなちゃいますぜって。
うん。うん、でもね、うまいこと当たらないのよ。私の2つに分かれていくのよ、しょんべんが。そんなことあらへんみたいな。そんな話を2時間するの、ぬかるみの世界っていうのは。
今から考えたらどうなんでしょうね。
今から
考えたら、うん、もう、低俗すぎるっていうのはバカじゃないのって終わっちゃうような。
そう。だから、
今はもう一通り言い尽くしてるから。
そう。あれに比べると、その後の上岡鶴瓶のパペポは、もうちょっと交渉じゃん、やっぱり。さすがにそんな話、上岡さんしないから。
うん、
でも俺、ぬかるみの世界の方が、ラジオっていうか、ハガキは出しやすかったね。
うん、
だって、パペポにはハガキ出そうと思わないでしょ。
いや、怖いですね。
たまに呼んだりしてたような気もするけど、だから、逆に俺テレビでハガキ出したことあるのは、エンドレスナイトだけやったんですよ。
あー。はいはい。
まあ、あの時はハガキじゃなくて、俺は毎週っていうか、まあ、2週間か3週間に1回ぐらいやけど、シーナ出すわりの似顔絵を、似顔絵を描いて送ってました。
シーナ出すわり
のね。シーナ出すわりのね。なんかシーナ出すわりすごい好きやったんですよ、俺。インド人が。
もう名前がもうね。
うん。
シーナ出すわりね。出すわりですからね。
あれ、エンドレスの3期生やったかな。
うん。
で、俺はシーナ出す、綺麗なシーナ出すワニを鉛筆で描いて送ってたんです。ほんで、あれ、後ろかなんかで貼ってくれるんですよね。イラスト。
映ってました。
そうそう、映ってた、映ってた。ほんで、だって3回ぐらい俺はあの関西テレビで出待ちしたことある。それぐらいです、ね。
やっぱりでも触れ合うっていうか、まあ、直接会いに行けるとかっていうのもあるし、まあね、オールナイトの終わりなんかでは、なんか最後ね、最終日とかやったら、出待ちしてみんなお疲れみたいなのとかも、
そうそうそう。
やったりしますからね。
でもね、ハガキ一つ書くだけでね、うん、そのラジオに対する思い入れがちょっと違ってくるからね。
ずっと聞こうかなって思いますからね。
そうそう。で、繋がった感がすごいじゃん。
まあ、あるあるある。
うん。うん、そのハガキを採用されたら。
ガシッてこう。
ガシッてもう掴まれた感があるから、う
ん。覚えてくれてますしね、多分。
うん。だから、もう離れられなくなりますからね。うん、だから、いや、ハガキ職人はね、ただハガキ職人としてのその、まあ、レベル、
うん、
その面白いハガキを書きたい、まあ、この方も言うように、うん、面白いハガキを書きたいとか、面白いハガキ職人すごいなって話ですけど、
うん、
読まれれば読まれるほどレベル上がっていきますからね、あれ。
うん、確かにね、
うん。
やればやるほど強くなる。
そうそう。だから、こっちはハガキもらうと、まあ、あのネットラジオなんでメールもらうと、
うん、
まあ僕らよう言いますけど、メール一通で3ヶ月分ぐらいのモチベーションが。
そう、燃料になりますね。
うん、あるんで。
聞いてくれてんだって。
これ年4回ぐらいでいいよね、だから。
うん。
ドキの場合は年4回ぐらい。
いや、一人年4回ぐらい出してくれたら。いやいや、
で、書く方も、
うん、
俺は、ぬかるみの時もそうでしたけど、一回採用されると、その一回の採用で、はがき100枚買ってくるぐらいのモチベーション。
もっとやらなきゃ。
そうそうそうそう。もっと面白いこと考えない。もう、だから24時間、ハガキのネタ考えるような生活になりますよ。
まあ、有意義っちゃ有意義ですよね。
そうそう。だから、かといって別に、だから、アホなことじゃなくて、やっぱり、向こうに読んでもらえるようなネタをって言って、いろいろこう新聞読んだり、いろんなネタを仕入れるじゃないですか。その頃はインターネットないもんやから、もうとにかく本読むしかないじゃん。
うん、まあ、別に、その、副産物で、知識がついたりとか、ね。
そうそうそうそうそう。だから、ハガキ一枚、読んでもらうことによってステージが一つこう上がっていく感じがありましたね。
あ、みんなこれハガキ送れよって言ってますよ。
まあ圧迫面接みたいなもんなんですけど、いやでも、うん、だからそういう意味で 逆に今のメールだとほらマーカーも引けないし、
うん、まあ、あれはねどうなんでしょうね、
うんうん、今どうなんやろう。だから例えばまあ俺今あのアルスマグのラジオが始まったんで久しぶりにそのラジオでメールっていうのを送ったんですけど、うん、これ東海ラジオのハガキで送ってみたらどうなんやろう。
ハガキの方がいいかもね。
ハガキ1枚しか来てないんちゃう下手したら
今時ね、うん、忘れられててとかね。
だってさ、たまに隅純一、まあ MBS っていうね、うん、大阪で一番有名なアナウンサー隅純一さんが、うん、封書のコーナーって言って封書で切ったやつを読むっていうのが、
あーなるほどね、ハードルを上げて、
そう若奥様の封書のコーナーっていうのがあって
若奥様は封書使わんやろって
、ね、いやまあだからそこに言うあのね、あの東京カレンダーが全部おっさんが書いてるんでしょっていう話ですけど。でも一応封書のコーナーで鷲見さんが和奥様の悩みを聞くっていうのでちゃんとこの封筒からこうガサガサガサガサ、
あ、そういう音も
音も全部入ってるっていう、だから封書で出すっていうのをしたら、うん、100% 読まれると思う。
そうですよね、
うん、
あ、その内容証明じゃないかってい
う、そうそうそう
不安になりますよね。
もうアキラ
訴状とか入って
るじゃないか。そう、アキラ君がなんか俺、ま、え、なんかしたかみたいな感じになる、
恨みますみたいな。
そうそう、でもそうじゃなかったら結構読まれると思う、ハガキとか封書の方が。
今やそうかもしれないですね、
うん、だってね、スマホから、まあ俺も、まあ、今送ってるのはスマホからメールパッと送ってピッと押すだけじゃん、うん、あれとですよ、郵便局に買いに行ってあの当時切って貼ってたわけですから、
まあ、熱量は違いますよね。
熱量が違う、うん、なんかね、捨てたら恨まれそうみたいな。
怖いですよね。
だから要はハガキの束をさ、うん、不採用のやつどうしてんのかなと思って。
あれやっぱ淡島神社とかに供養にな
んかボツハガキの
ボツハガキ供養っていうの
っていうかない、
そういうのやってるラジオってない、なかったんですかね。
あったと思う
な気がします、
う
ん、そういうか、まあボツね、ボツネタをもう一回リサイクルしよう、敗者復活戦みたいなラジオも
やってた、やってた。
あ、これボツになるよねみたいな、
ひたすら読んでて、うん、うんこの色はみたいな、そんなのを読めるかみたいなことをひたすらやってた回もあった。
それも面白い、まあいい循環。
そうそう、
それはそれで、そんなうんこの色はって言ってるやつも一応読まれたっていうので嬉しいですからね。
そうそう、だからタイミングによったら面白くなる時もあるからね。
うん、それはそうですよ。そうそう、だからラーメールくれたら嬉しいなとっていうよりも、多分 iTunes レビューを書いていただいた人、まだ最近一人だけ1年ぶりに入れてくれた人がいたんで。
iTunes レビューって何？
いや、iTunes ストアに、ポッドキャストのレビューを書けるんですよ。
あ、このラジオ面白いですよ。
面白いです。星5つみたいな。
はいはいはい。
それ最近1つ、書いてくれて、クリラジから、いや5つ。クリラジからヒロの一人道で、ヒロさんとやってる、名人のノイズを聞きました。最高ですみたいな。
はぁ、
あ。はぁ、あ、ありがとうございます。そういうのも燃料に。
いや、メールもそうですけど、うん、そういうね、評価っていうのもそうですけど、うん、もう本当にね、うん、ペンを走らせるのは、アンチの方が腰軽いんですよ。
そうですよね。うん、褒めることって。
褒めるのってほんまに腰重いっていうか。
気持ち悪いですかね、
そうそうそう。なかなか褒めるために筆を取るスマホに書くって、敷居高いじゃないですか。
敷居高いです、本当に。
だから、また、まあ、まあ、僕らだけじゃなくてネットラジオであるとかイラストであるとか何でもそうですけど、うん、10人にこうボロカス言われても、うん、例えばその1人の人がいいよって言われたら多分いいよって思ってる人の方が多いんです、
うん、
俺の感覚的には、
うん、違うよ。
そう、7対3とか6対4ぐらいできっといいよの人が多いんやけど、でもいいよって言ってくれる人はほんの一部で、アンチは簡単に書いてくれる。
まあ言っちゃダメだけど、ゴキブリみたいと思った方がいいかもしれないですね。一人寄ったら100人後ろに寄れみたいな。
いいよって言ってくれる人。いいよって言ってくれる人、ゴキブリ扱いってどうなの？
いや、まあまあ、あえて言ってるんですけど、
ね。いや、でも本当そうですよ。うん。うん、だから、ハガキ一枚の後ろには相当数のリスナーいますからね。
って思いましたね。うん、本当に。
いや、だから結局のところあれ、よく、まあ、最近はね、その聴取感みたいなのがあって、うん、昔はよく、まあこれ、ノビスで取り上げたのかな。なんか、やたらその食肉問題の後になんかこう
お肉の
プレゼントがすごいあった時はどうなのっていう話をしたりとか、やたらその時に果物がいっぱい出たりとかするじゃないですか、ラジオって。でも結局のところあの時点でハガキの量なんですよね。
そうそうそうそう、
ハガキの量で人気がほぼ決まってると思って間違いないです。
僕メールのレーティングの月間とかって、うん、メール偽装してても不思議じゃないなって思いますもんね。
いや、本当にそう思いますもんね。
なんか完全になんかプログラム組んでメールいろんなとこ送らせることできるじゃないですか。
うん、だから昔なんか聞いたところによると、その本当に走ってるトラックに聞いていて、
うん、どこ聞いてますか、
今どこ聞いてますかっていうので、そのトラックの聴取率を測ったりとかしてたらしいんですけど、うん、その、 ラジオのそのハガキとかメールの数、メールの数がね、なんか昔のハガキほどの力持ってんのかどうかが俺よう分からへんねんけど、多分メイトの皆さん、アルスマグナのラジオ来年も聞きたいと思うんだったら、う
ん、メールをどんどんどんどん出して、どうでもいいメールでもいいから、
そうそう、あのこんな面白いメール書かなきゃとかそういうの一切なく、うん、数ですよ。
数ですよね、本当に。
ラジオって、うん、数なんですよ。結局、その、スポンサー側から見ればね。
で、あとは、その、東海ラジオ聞けないエリアの人は、うん、このネット放送、ネットっていうか、そのね、系列の放送で、うん、勝ってっていうか、音源を流してください。
まあ、全国系列、南極ネットとか、要は、オールナイトニッポンが言うてるやつですね。
それを、ラジオ局に依頼するっていうのも、大事なこと
な、ね。ありなんですよね。だから結局、だから、まあ、大阪と東京で、本当は聞けないわけじゃん、うん、東海ラジオって、うん、でも名東さんは東京と大阪すごい多いわけですよ、うん、だから大阪で例えば ABC なり NBC なりにあの系列のとこにこのラジオネットしてくださいってメールをいっぱい出す、うん、
出す。それも大事、
うん、意外とねあのテレビもだいぶ最近は影響力下がってきたって言いますけど、うん、ラジオの影響力って相当下がってるんで意外と動かせますって
まあ、10つぐらいだよ、ひょっとしたら。
でも本当に。
そんなレベルですかもね。
だから、うん、武道館いっぱいにできる人数が、うん、ラジオ聞きたいって放送局に言うと、意外と来年からネットされる可能性高いんですよ。
ありますよね。
うん。それぐらいラジオって、自分ら何やってるかよくわからへんから、うん、あの、ほんまに聞いてくれてんのかな、これっていう不安感がすごい多い。
でも本当そうですよね。本当聞いてくれてんのかなっていうのは、うん、ラジオって特に分かんない、
ね。そうなんですよね。で、本当にお金がないから今。もう大阪の方やと、ほんまに、え、そんな金でやってんのっていうレベルですもんね、タレントさんが。だからもう、はっきり言うと、系列、ネットの方が安いんですよ。自分たちで番組作るより。
うん、まあ、あとはプライドの問題っていう。
まあ、プライドの問題ですね。ABC、プライド高そうやからな。まあ、そこら辺でね、結構だから、特にもう長州月間か、あのまあ僕らがよう言うところのあれ何月間かな大阪で言ったら
何月間レーティング月間
レーティング、うん、要なんかゴールデン月間とかいろんな
名前いろんなね
いろんな名前がついてますけどあの期間1週間でハガキバンバン送るっていうのはほんまに
大事なこと
大事ね、そのラジオ応援してる人にとったら一番応援しがいのある、とこですからね。しかも AKB とかああいうのと違ってCD1 枚分のお金で、はがき20枚買いますからね。でもほら、その期間は、本当に毎日20枚買いましたよ。
すごいですね。
もうほんまくだらんことですけどね。もう足の匂いはみたいな、その程度のもんですけど、もうそれぐらいのレベルですよ。だから、なんか、その、俺の中では、やんたん水曜日と木曜日が一番面白いと思ってたんで、もうそこにだけはがき書いてました。いや、やっぱ、はがき職人はいいっすね。
いや、やっぱ、すごいですよ。出せる人は本当に、もう、神様かな、と思いますね。うん、もう、全然書けなかった人からすると。
だって、僕なんて今、その、アルスマグナの東海ラジオに書いてますけど、この方みたいな長文じゃないですよ。
もっと短。
もっと短い。本当にもう、誰が一番本番強いのみたいな、
その程度。じゃあ、そんなぐらいでいいんですよね。
まあ、本番はね、お前いいけど、
だから僕らネタ何喋るかなと思った時に、全然違う気がする。スポンと来るだけで、ものすごく気持ちが楽になるんですよ。あ、これ喋ったらいいんや、みたいな。
ネタが一つあるっていう。
あるっていう。これは全然、あの、今日の山梨来るのも、ちょっと足取り軽かったですよ。
あ、このメールが一つあるだけ。
一個あるだけで。あ、まあ、これにプラスなもんがあればいいんでしょ。はいはい。やろう。
まあ、今日の主役はこのメールですからね。
メールですから、本当に。
五郎丸じゃないですからね。
誰も五郎丸の話はしないと思いますけど。いや、本当にね、あの、リュウさんありがとうございました。
ぜひ、あのね、あの、ご希望であれば、放送作家でも。
何でも。
別に、うちあれですからね。
うん。
あの、このメンバー募集は、随時って書いてますからね。
マジで、うん、そうですね。
っていうか、ネットラジオどこでもそうだと思いますけど、断ってないと思いますよ。
まあ、やりたいっていう人に対しては、まあ、だいたい断ってない
んだ
け
ど、ね。で、ゲストで出たいっていう人を断るネットラジオってほとんどないと思います。っていうか、俺は聞いたことないですよ。
まあね、僕らはね、どこでやるか分かんないから、なかなか難しいっていう。
まあ、それはもちろんあるんですよね。
うん、まあ、昔行きましたもんね、三宮のバーに、バーっていうか、スナックに。
行きましたよ。
あの、僕が飛び出す勇敢探検隊に出て、そこから地上波のラジオで聞いて、イニシャル G を聞いてもらって、 一遍うちにラジオ取りに来てくださいっていうので。
行ったらほんまにスナックやった、
ね。スナックでしたね。
三宮のスナックのママが、うん、待ってましたから
ね、うん。びっくりしましたけどね。
うん、しかも、うん、ほんまにスナックやったですからね。
もう超ド級のスナックです、
ね。昭和の本当のスナックで、もうあのこのママさんの人生聞くだけで3時間ぐらいドラマできるやろ。
できるできる。
っていう感じだった
ですか、ね。ちょっと先駆けした感じで。
そうそう。
年下の彼氏がね、って言ってましたよね。
ああいうのはね、やっぱり、あり、ま、ラジオ撮ってると色々あるもん。
ありますよね。
イニシャル G は特にありましたから
ね。色々。ということでありがとうございました。はい、iTunes レビューの方を皆さん書いていただいたら、これでまたいろんな、レビュー書いていただいたら、あれ上にちょっと上がるんですよ、だいぶ。
あ、そうなんですか。
ランキングが。
はいはいはい、はい。
うん、あれはあるほどまた新しく聞いてくれる人も出てくるんで、
うんうん、
そっちもだ書いていただければ。
そうですね。もうそういう風にしてラジオ、こう、ノギツアールがね。
はい。
あ、でもこの前久しぶりになんかね、なんかイニシャル G の過去放送が上がってたんですよ。
いや、まあ、あげようよって言われたからあげたんですけど。
いやー、久しぶりに聞いたら、ひどいな。
ひどいですね。
俺、今まで何回か口が滑って、うん、イニシャル G ゼータ面白かったよ、あのラジオっていう。
いや、おもんない。おもんないっていうか、面白いかどうかって、それは別の話で、うん、ひどい。
ひどい。
ひどいことを言っていて、うん、もうあの、神岡では妄想ですみたいなことを、バンバンいろんな人が言うから、そこをもうあまりにも失礼だから、カットしまくったんですよ。
妄想じゃなかったしね。
もう、あるもんだって、ありますですよ。だってその視点でもあるんだけど、うん、僕たちはあの時ちょっとなんか、社に構えたこと言った方が、ネットラジオっていいんだろうみたいな感じのちょっとあったじゃないですか。ちょっと生きてた時期。
小学生じゃん。
いや。
小学生やから。いや
ちょっと生きてて、ちょっと茶化したらいいんだろうみたいなやつがあったから。
生きてましたね。
生きてましたよ。
恥ずかしい。いや、あれはね、うん、思った。名人が言うようにね。
うん、
二度と配布するもんじゃないわ。
うん、いや、ダメでしょ。だから、これはいいかなっていうとこぐらい。
うん、
まあ、ただ、落合記念館の写真はめっちゃあげたかったけど、うん、まあ、当時もあげてましたけどね。
あれは当時はね、あげてもいいかなと
思ったけど、あれはね、あの、業務妨害です。営業妨害だから、
うん、
あの、人のサイトのやつをリンクで貼って、ちょこっと出てるだけでした。
うん、あ、そうですね。うん、あ、でも、落合記念館、行ったことすら俺忘れてましたからね。
あれ、放送聞くまで。
そうですね、放送聞くまで。
落合宣言があるわけでしょ。
そうそう。
おかわ行った。
おかわ行った。あれ聞いて、うん、あ、この人よう調べてはるわ。思いました。
まあね、声がトゲトゲしいな、
うん。トゲトゲしいわ。あれはあれなのかな。そういう時期やったのかな。
とんがってたんです。
とんがってたのかな。よくわかんないな。
ちょうど今の僕ぐらいの年齢の時ですからね、坂本さんが。
そう。誰にとんがってたのかよくわからへんけど。
なんかいろんなものにとんがってたんでしょうね。
そう。ナイフみたいにとんがってたから。まあいいじゃないですか。
ということで、まあ、メールをまだまだいただければ。
ぜひ、
皆さん。
メールさえあれば、いつまででも続けられる。
多分ね。
はい。
無理をしてでも。
いや、メールがある間はやめないですよ、多分。
うん。
読むメールさえあれば。
うん。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。